大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということでですね、久しぶりにちょっとコロナの話をしようと思うんですけれども、3日前に政府が、2週間後にはそのコロナの感染者数が第7波のピークを超える可能性もあるということで、新しく都道府県による対策強化宣言っていう仕組みを作るっていう発表をしたんですね。で、これは病床使用率が 50% を超えるなどの条件を満たすレベル3になるとですね、都道府県知事が対策強化宣言というのを発令して、大人数での会食とかイベント参加を自粛してくださいっていうことができるようにする。で、さらに病床使用率がこう8割を超える医療非常事態宣言で、ここに行く前の段階で、都道府県知事がですね、出勤の大幅な制限や帰省や旅行の自粛、あるいはイベントの延期っていうのをできるようにするっていう、簡単に言うと行動制限を復活させるぞって政府は決めたわけです。
そうですね。
これもうウィズコロナになってもう行動制限は二度としないんじゃないかっていうふうに言われてもいたんですけれども、実はなんでこうなったかっていうと、予想以上の感染爆発っていうのが今起きていて、もう日本の感染者数って世界一になってるんですね。で、ただ私はこの事態もやっぱり予測しておかなきゃいけなかったんじゃないかなって思うのは、第7波がピークアウトしてから、私感染症の専門家に会う人第8波来ますかって聞き続けたんです。一人の例外もなく来るって言ったんですよ。だから専門家がそういうんだったら来るんだろうなと思ってたんですけど、やっぱり来たと。ただですね、
この番組にお越しになった岡田晴恵さんも第8波のことをとっても気にしてらっしゃいましたね。
ただですね、今回の対策のおかしなところは、行動自粛をさせるぞって言いながらですね、全国旅行支援とか交通イートとかはそのまんまにするって言ってるんですよ。で、これもうアクセルとブレーキ同時に踏むって言ってるのと同じなんですね。
そうです。
だからその、どっちかにしないとダメなので、私は一時的にでも GoTo イートとか旅行支援は停止すべきだと思うんですけれども、もう一つはその飲食店には営業時間短縮を要請しないって言ってるんですね。で、国民には行くなって言っといて、飲食店には営業そのまま続けろ。で、これも矛盾なんですよ。
そうですね。
で、これはおそらく協力金とか保証金を絶対出したくないっていう、岸田総理の、強い財政緊縮意識だと思うんですけれども、で、ただね、もう一つ私が言っておきたいのは、こんだけ感染爆発をするっていうのに準備が全然できていないっていうのも大きな問題で、先ほどちょっとお話しましたけど、今政府は何て言ってるかっていうと、発熱したらまず自分で検査キットで陽性か陰性か検査してください。で、検査で陽性だったらそのオンラインとか電話で診療を受けてそのまま7日間自宅待機してください、病院には来ないでくださいって言ってるわけですよ、普通の人に対しては。だけど実は検査キットもないんです。で、実はそのオミクロン株対応の2価ワクチンもすごく少ないんですよ。だからこのまんま感染を爆発させちゃうと絶対にパニックが起きるんですね。でもこんなことは分かってたはずなのに、なぜそれをしなかったのかっていうのは、私はすごく不満っていうかおかしいなって思うんですね。
その上に乗せてですね、森永さんがおっしゃってた抗原検査ですけども、倉持先生はこの抗原の検査キットっていうのの 信憑性が PCR 検査の感度よりもものすごい落ちるというふうに言ってるわけですけどもね。
そこは専門家によってですね、意見がいろいろあってですね、無症状の場合は抗原検査ほとんど出ないっていうんですけど、症状が出てる、なんかこう発熱しちゃってるような場合、医療用のやつだと7、8割は出るっていう専門家もいるんですよ。でそこは私はよくわかんないんですけれども、ただ何にも検査できないと、ただ熱出して家でじっとしてるしかない、あるいはそれを無視して動き回るからますます感染が広がるんですよね。
しかもそのね、倉持先生のおっしゃってる感度の低い抗原検査のキットさえ、なかなか今もう手に入らないっていう状態なんですか？
そうなんです。だから私はね、その岸田総理、今その支持率下がってんだから、
支持率下がってんだからって、
アベノマスクを安倍元総理が配って品種買ったんですけど、今ですね、医療用の検査キットを、国民一人一本でいいから、うわっと短期間で配ったら、私は結構、みんなから感謝されるような気がするんですよ。
その在庫ってそもそも あるんですか、でも。
いや、だって世界探せばいくらでもあるはずなので。
どっかから紐をつければね。
で、例えば1本1000円だとしてもね、1200億円でできちゃうわけですよ。予備費4兆7000億円持ってんだから、1200億円なんてゴミみたいなもんなの。
ゴミっていうか、そんな、その比べればね。
でも、さっき森田さんがアンバランスだとおっしゃった、普通のね、流行ったら、こう、普通の一般人は、お店に行くなと。お店の方は、お店で、勝手にやってるみたいな話だと、もうとにかくバランス悪いですよね、そこを一つ取っても。
そう、だから全然こう覚悟が定まってない、
そうですね、
準備もできていないし、だから その転換を図るためにもですね、私、岸田検査キットって語呂もいいし、略して KKK って言ったら結構受けると思うんですけれども、
KKK、
ダメですかね。
岸田検査キットで KKK、
はい、
アメリカに KKK って別の集団がいますけども、ちょっとそれは、はい、まあそうですけども、要するに計画がバランス悪いのと、専門家が流行るんじゃないかっていうのと、ただこれも重症化率がもしかしたら前ちょっと低いんじゃないかって言われてて、頼りの綱はそこだけみたいなとこありますよね。
いや、そうなんです、でも私もう一個言いたいのは、年末年始が皆さんその飲食業とか観光業の一番の書き入れ時なんですよ、
はい、おっしゃる通り、
だから、そこまでになんとか抑えろ、せめてですね、マスクつけるぐらいは、皆さん常時やりましょうぐらいのことは言った方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。
まあね、外国から今入ってきてる方はね、外国のルールがあって、日本には日本のちゃん、この抑え、抑えていくためには日本でちゃんと日本の中のルールは決めて、それに従ってもらうしかないですよね。
そう、今飛行機で福岡空港に来るときに、隣外国人の、多分アフリカ系の人だったんですけれども、ちゃんとマスクしてましたよ。
ルールを守って、
はい、
ね、森永さん、さっきからずっと改札を通り抜けてるんですか？
今ホームに上がる直前で、そろそろホームに上がります。
そうですか。
ありがとうございます。
ずっともう改札何回か通り抜けて遊んでるのかなと思って。
もうそろそろ乗っていただく時間になります
ね。今ジュースのですね、自動販売機の前に座り込んでます。
お気をつけて。ありがとうございました。
はい、どうも。
もっと言いたい放題でした。森永さん、今日はこちらまでになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。